ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日はビジネス書、新人 OL 日向と学ぶ、どんな会社でも評価されるトヨタの PDCA、このビジネス書を出版されましたウェブディレクターで著者の原雅彦さんにお越しいただきました。原さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まあこのビジネス書というのをね、
はい、
この著者の方を紹介するのは僕も初めてじゃないかなと。
そうですか。
小説とか映画っていうのはいっぱいありますけれどもね、はい、でも今ビジネス書っていっぱい並んでますよね。
そうですね。1日に200タイトル以上が新刊として書店に運ばれているっていう。
1日に200ですか。
そうですね。
はあ。
もう書店さんも大変なんですけども、
はい、もうどんどんということはもう入れ替わっていくわけですね。
そうですね。もう1ヶ月も経つとほとんどこう入れ替わるような状態ですね。
はあ、
はい。
まあ、そんな中で、
はい、
やっぱりその売れていく、売れる本を作っていくってのはこれは大変ですね。
いや、非常に大変ですね。
ものすごい競争厳しいですね。
すごい競争率です。はい。
うん。ちなみに大体その何部ぐらい売れたらビジネス書の場合は、
はい、
まあ、ヒットって言われるんですか。
はい、今で言うともう1万部以上いけばもう売れてるねと。で、2万部いくともうベストセラーとかって呼ばれたりしますね。はい。
そんな中、原さんの本実は九州で売れてるんですよね。
はい、おかげさまで九州で非常に売れておりまして、
ね、
はい、もう2万部を超えて。
お、ベストセラーじゃないですか。
はい、ありがとうございます。
今日はベストセラーさんにお越しいただきました。
ありがとうございます。
ねえ、いうことで、いや、はい、というのもね、あの皆さんね、私も、まあ、読みましたけど、はい、こう読めば納得、非常にね、もうスルスル読める、
はい、ありがとうございます。
で、スルスルなんか分かりやすい。
あ、嬉しいですね。
だからこうなんかビジネス書っていうとちょっとその本当入門用の柔らかいやつから、うん、難しい専門的なやつまで、
はい、
幅がとにかく広いでしょ。
ありますね。
もう、まあ、はい、ピンからキリまでっていうとなんですけれどもね、はい、とにかくだからどれ読んでいいのかなみたいなのがすごくあるんですが、
う
ん、まあ、ちょっとまず手に取りやすいし、
はい、
読んでいってスルスル入るっていうので、
はい、
あ、トヨタってこうやってなんかやってんだなっていうのが ね、
う
ん、
ね、
よくわかる本なんですけど、
はい、
まあ、ちょっと本の紹介はちょっと後でまたやっていくんですけど、まあ、そのビジネス書をね出すにあたって、
はい、
そのどういうきっかけで、
はい、
その本っていうのは。
そうですね、
小説家はなんかほら発表したりとかあるでしょ、公募があったりとか。
そうですね。
ね、ビジネス書のライターさんっていうのはどうやってやっていくんですか。
もともと私は、まあ、小学校の頃から本を読むのが好きで、毎日のように本を読んでて、でそれが大人になるとこうビジネス書をいっぱい読むようになっていったんですけど、
はい、
まあ、読んでるうちにこうこれ自分でも書きたいなと思うようになっていきまして、でそれでもう30過ぎたぐらいからですね、あのだいぶ意識をしていたんですけど、まあ、そんなところにこうビジネス書作家養成講座みたいな、
ま
あ、そういう講座があると。
講座があるんですか。は
い、そういうのが結構数がありまして、あの気がつくと、
うんうん、
で、まあ、そのうちの一つにこう入りまして、
はい、
で、まあ、半年間学んで、まあ、そこを卒業すると、まあ、大体3割ぐらいの人が、ビジネス書作家としてデビューできるみたいな。
もちろんみんながなれるわけじゃないですね。
そうですね、まあ、大体3割ぐらいなんですけども、
原さんがその3割にこう入れた、はい、なんか理由っていうのは何かあったんですか。
そうですね、やっぱりその私の場合は振り返ると、その先ほどお話しいただいたようなトヨタでの実績みたいなものが認められて、でそれをぜひこう本で伝えていったらいいんじゃないかということで出版社さんにお声掛けいただいたという感じですね。
まあ、さっき紹介しましたけど、もともとトヨタにいらっしゃって、
はい、そうですね、
そこで、まあ、あのナンバーワンのメカニック、
そうですね、最年少24歳でトヨタナンバーワンメカニックになることができたというところがあったので、うん、まあ、それがなんでなれたのか、まあ、そのノウハウをぜひ本で伝えてくれみたいなことで作家としてデビューができたという感じですね。
なるほどね、
はい、うん、
まあ、そのやり方ってのが、うん、まあ、その車の業界だけじゃなくていろんなところにもやっぱり応用ができる、ね、ということなんですけども、はい、このビジネス書って先ほどちょっと言いましたけど、
はい、
あの本のレベルもバラバラならば、読む人もバラバラでしょ、レベルがね。
そうですね。
もうその働く前の人もいれば、
はい、
新人ビジネスマンもいればベテランもいて、はい、社長もいりゃいろんな人がいますけど、
はい、
このそのなんかターゲット絞って作っていくっていうのこれ結構大変じゃないですか。
そうですね。で、あのまあ著者さんによってこうターゲットとなる読者さんっていうのが結構違っていたりするんですけど、それが私の場合だと割とその新入社員だったり、まあ2年目3年目とかそういう若手の社員っていうのがまあイメージされるだろうというところを意識しているので、まあだからこうなるべくこう手に取りやすいですとか、まあ非常に読みやすいとかっていうのは常にこう心がけているんですね。
なるほど。
なので今まで4冊出させていただいたんですけど、全部ストーリー仕立てで書かせていただいてます。あとはあの読み終わった後の読後感ですね、そしてなんかこう前向きによし頑張ろうっていう風に前向きになれるようなものをなるべく書こうということは意識してまして、まあせっかく千何百円お金出していただくので、まあこれ買ってよかったなとか、なんか読んでよかったなっていう風に思えるものを作るようにはしています。
あのストーリー仕立てにね、はい、なってるんで、まあスーッと話がね、
はい、
非常に入ってきやすいし、うん、分かりやすいんですけれども、はい、それのそのなんていうんですか、ストーリーの演出みたいなのが、はい、要はあるわけでしょ。
そうですね。
で、要はトヨタのじゃあその仕組み PDCA のことをじゃあ説明しますよ、うん、紹介しますよっていうノウハウはもちろんトヨタにいらっしゃったから、
はい、
ね、しかもナンバーワンだったんだ、
はい、
ね、それはなんとなく分かるんですけど、
はい、
要はそのなんていうの、演出の部分、
はい、
そういうのも小原さんが考えるわけ。
そうですね。なかなか普通のビジネス書の作家さんだとそういうところまで考える機会はないと思うんですけども、まあ、私の場合さっき言ったようにストーリー仕立てにしようと、うんうん、じゃあそのために何をするかっていうことで、まあ、小説とか映画とかそういういわゆるエンターテインメントをなるべくこう勉強してですね、でこう盛り込むようにしていってたんですよね。なので小説とかもこう読みながらこうどこが面白いのか、でそれはなぜ面白いのかみたいなことを分析したり、だから結構小説がメモびっしりだったりするんですけど、はい、あと映画とかも見終わった後にあの面白かったねで終わるんじゃなくて、これはどこが面白かったのか、でどこが山場だったとか、なんかそういうのをメモでこういっぱい書いたりとかして、ちょっと周りから怪しまれるんですけど、まあそんな感じでこう勉強して、それをこうビジネス書にフィードバックしていったみたいな感じですね。
なるほどね、はい、じゃあ相当そのいろんなことを研究しとかないといけませんね、
は
い、
そうですね。まあ、もちろんそのノウハウをちゃんと伝えなきゃいけないっていうのはビジネス書として大事なんですけども、まあ、それと合わせてそのエンターテインメントとしていかに面白くするかみたいなところも合わせているので非常に大変で、例えばその一部こう設定を途中で変更したりするっていうことも出てくるんですけども、そうするとこう全部書き直しになってしまったりとかですね、
なるほどね、
はい、新しいキャラこういうキャラ追加した方がいいんじゃないかとかっていうと、もうストーリー全部組み替えなきゃいけないとか、まあ、そんなことがあったので結構大変でしたね。
なるほどね、はい、ちょっとなんか軽くちょっとした小説書くぐらいの感じです ね、はい、ですね、テーマの決まった、は
い、なので普通ビジネス書っていうと大体 2,3 ヶ月ぐらいで皆さん書き上げるようなんですけど、私の場合は全て1年以上かかってるっていうですね、結構あのビジネス書としては長いあの制作期間ですね。
なるほど、はい、練りに練って、
う
ん、
そうですね、
出してるわけですよ、はい、皆さん。でね、やっぱりその効果ありますよ、
はい、
これね、ひなたちゃんがね、いろんなことを先輩から言われたりとかなんかしながらね、はい、頑張っていくんですけど、なんかね、いつの間にかひなたちゃんを応援したくなっちゃう。
そうですね。
なんでしょうね、これね、はい、なんかそんな面白さもちょっと当たりするんですけどね、はいはい、さて、その今回の新人 OL ひなたと学ぶ、どんな会社でも評価されるトヨタの PDCA、 この中身をちょっと伺っていこうと思うんですが、はい、まずPDCA、
はい、
っていうのはこれ何ですか？
そうですね、これ、まあ、頭文字なんですけども、プラン、ドゥ、チェック、アクションというですね、うんうん、まあ、仕事の進め方の基本的な考え方ですね、
はい、
まあ、あの日本語にすると計画を立てて実行して、うん、振り返って検証して、修正して次の計画を立てていくみたいなことで、その、流れをぐるぐる回していくっていうことを PDCA サイクルというふうに呼んでまして、まあ、ビジネスの基本だったりするんですよね。まあ、ただですね、まあ、社会人の方はよくわかると思うんですけども、これ PDCA サイクルってこうだよっていうふうにしっかりこう教わる機会がなかなかないんですね。もうなんか常識だよねみたいな感じで言われてはいるんですけど、なので実際私がいろんな企業さんとお仕事させていただくと、この PDCA を全然回せてない会社っていうのがやっぱりまだまだ多いわけなんですね。で、まあ、振り返ると私がいたトヨタ自動車っていう会社は実際この PDCA サイクルが非常に自然な感じでぐるぐる回せていたので、まあ、じゃあそこの あの心構えというか取り組みっていうのを、まあ、みんなに伝えたいなと思って書いたのが今回の本だということなんですね。
もうだからトヨタの場合はそれが自然と出来上がっちゃってる、うん、まあ自然ということないんでしょうけど作っていったんでしょうけども、うん、
は
い、
まあ、だから働く人はもう自然に PDCA サイクルが身についているっていう状態なんですね、うん、
なるほどね。あのよくほら改善って言いますよ、
はい、そうですね、
うん、とはもうこのことを指すわけです、
ね、そうです。あのこの PDCA でいう一番最後の A ですね、うん、この A のアクションの中に改善というものが含まれるわけなんですね、
うんうん、
なので何かこう仕事をする中で最終的には改善につなげていくっていうのが PDCA サイクルの肝だったりします。
これはですね皆さん、はい、女性はどうかな、あんまり読む人少ないかもしれませんけど、うん、ビジネス書とかそれから、はい、まあそういうビジネスマン向けの週刊誌、月刊誌なんかにはよくね、はい、出てくるんですよ、はい、改善っていう言葉がね、でしかもあの漢字 の, あの改める改善じゃなくて、はい、カタカナで書いてあったりするんですね。
そうですね、
これはもう実はもうグローバル化してまして、
そうなんです、
もう世界中で外国でも改善って言うんですよね、
はい、アルファベットで改善っていうのが工場に掲げられてたりしますね。
ね、
はい、
だから何ですか、天ぷら寿司改善みたいな、
そうですね、
まあ、そういう話なんですよ、はい、要は
藤山芸者改善みたいな、
ね、はい、そういう言葉に実はね、はい、なっちゃってるんですよ改善っていうのは。
そうです ね、
それをだから世界中の方々がまあ学ぼうとしている、それをまあもっと分かりやすくしたのが今回の本ということなんですね、はい、はい、あの今先ほど新人向けにみたいな話がありましたけど、はい、やっぱりこう若手の方に読んでほしいですか。
そうですね、まあ、なので今回主人公も新人 OL 日向というふうにしてるわけなんですけども、うんうん、まあ、やっぱり同じような新入社員さんとか2年目3年目の若手社員に読んでもらいたいなというふうに思ってます。あとはやっぱりあのベテランの社員さんでも PDCA って言われても、あ、なんかいまいちよく分かってないなとか、あ、そういえば回せてないなみたいに思われる方には、まあ、復習も兼ねて読んでもらいたいなというふうに思ってます。
あのね、なんとなく、うん、あの分かっちゃいたけど、うん、みたいな部分の人、はい、結構いると思うんですよね。
そうですね、まあ、なので実際その会社の研修のテキストという形で結構まとめて買っていただいてるというふうに聞いてますね。
改めておさらいするっていう意味でも、はい、
そうですね、
こう我々ぐらいの、うん、まあ、中間層といいますかね、はい、そうですね、の人たちをもう一回ちょっとこうおさらいして押さえておくと、うん、あ、はい、そういうことかというのが ね、まあ、シンプルに非常に分かりやすく紹介されておりますので、はい、もう一回読んでいただきたいなと思いますけどね、はいはい、だからなんて言うんでしょう、ここにね分かりやすく書いてあるんで、うん、今度ほら我々今ちょっと説明する側になってきてるの で、
ね、教えやすいっていうのはありますね、
この言葉を表現を借りて教えてあげると、うん、すごく伝わるんじゃないかというのが ね、はい、ね、だからこの本読ませないと言って若手にはさも俺が知ってんだみたいな、
はいはい、知ってるかのようにこう
言って、はい、若手にも買ってやってください、よろしくお願いしたいと思います、
はい
はい、ね、まあ、まあ今回はトヨタの PDCA ということで、はい、まあ、本を出版されたわけですけれども、はい、こういう本の出版のこのサイクルみたいなのっていうのは、うん、はい、なんか決まってるんですか。
そうですね、私の場合はまあ先ほど言ったように1年ぐらいやっぱ時間がかかってしまうので、うんうん、あれなんですけど、まあ、1年に1回ぐらいは出していきたいなというふうに思ってまして、うん、
ね、
まあ、やっぱり私の場合はトヨタでいろんなノウハウを身につけましたので、うん、まあ、それをもとにですね、改善とか、トヨタの現場とかそういったものをテーマに、まあ、本を書き続けたいなというふうに思ってます。
はい、
はい、
いうことでございまして、実は来月9月12日には博多駅にあるマズゼンさんで出版記念講演会もさせていただくことになっている、はい、ということになっていますんでね、熊本でもちょっとそのうちね、
ええ、
ぜひ講演会なんかね、お話の会があるといいなと思っておりますけどもね、はい、これちょっと最後に一つねお聞きしたいんですけど、
はい、
これトヨタの本とかいっぱい出てるじゃないですか、
はい、
これトヨタの人から勝手に書いて怒られたりしないんですか。
あ、これがですね、うん、意外と怒られないというかですね、
意外と怒られ
はい、うん、まあ基本的に皆さんこう前向きな本を書かれているので、まあトヨタ的には全然問題ないと。
なるほど、
はい、まあ、あんまりそのトヨタの暴露本みたいなの出しちゃうとまずいと思うんですけども、基本的にはもう割と寛容な会社さんなので、
なるほど、
よしよしみたいな感じで見守ってくださってます。
なるほど、そういうことでございます、はい、トヨタさんありがとうございます。
ありがとうございます
ということで、今日はこの原さんのですね、
はい、
本、新人 OL ル日向と学ぶね、本をプレゼントしたいと思っておりますので、はい、宛先などはまたあの番組のエンディングで紹介していきますので、最後までしっかり聞いていただきたいと思います、はい、ということで今日はビジネス書新人 OL 日向と学ぶどんな会社でも評価されるトヨタの PDCA 出版されましたウェブディレクターで著者の原雅彦さんにお越しいただきました。原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボのコーナーでした。